こんにちは、遠藤和樹です。白石裕和の勇気対人事、白石さんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますが、前回からのもうずっと続いているような感覚はあるんですけども、
はい、
前回ですね、途中で尻切れトンボで終わってまして、 100% 納得のいく人事制度というものがこの世に存在するんですかと、
はい、
いう問いを投げかけさせていただいたら、あると。そして条件が2つあると。
はい。
で、1つ目は、まあ、キーワードで言うと全体を見せるというね、
はい、
ことだったんですね。その全体とは会社の財務構造を見せるという話で、いろんな細かい話してくださいましたが、聞いてない方はぜひね、そっち聞いていただきたいんですけども、条件2をですね、ただ言わずに終わっておりまして、はい、今日はその回でいきたいなと思っております。
はい。これはですね、割と聞かれるとそりゃそうだろうって言われるかもしれませんけど、うん、まあ、いわゆる納得させたい当事者は一般社員さんですよね、普通で言うと。
そうですね、
うん。で、その社員さんが人事制度を作る当事者になってもらうということです。これが条件の2番目ですね。
制度設計って言っていいのか分かりませんけど、はい、の当事者になる。
はい。
よく確かに言われりゃ、言われればですけど、言われりゃ、そりゃそっかと。
ええ。
具体的にちょっといきますか。
はい。これはですね、まあ、ある会社さんでの話でいきますと、コンサルタントと社長が作った人事制度を導入して3年経ちましたと。
うん。
で、これ、社員から不満しか出ませんので、なんかどうかしたいですという社長さんのところでのお手伝いだったんですけど、
先ほどの聞く話ですね。
発想で、社員さんにも入ってもらいましょうと。
はい。
ということで、先ほどの財務のオープン性も、社長の前回ですね、お話した財務のオープン性も、社長覚悟決めてくれまして、いざ入ろうということで、有機体人事制度の導入ということで、今までの人事制度をバージョンアップさせるという意図で、私も一人のメンバーとして入らせてもらったんですけど、
うんうん、
そこはですね、他のところでもよくこのやり方をやるんですけど、人事委員会というのを作ってもらいます。
人事委員会。
はい。我が社でもありますけどね。で、そこは人事制度設計をいかなるものが、望ましいものかというのを考えるメンバーなんですけども。
はいはいはい。
うちでは今でこそ、採用したりとか、教育 をしたりするのに、そこの領域も考えるようなメンバーになっておるんですけど、それを立ち上げますと。
人事部がやるとかじゃなくて、人事委員会を。
そうですね。
補正するんですね。
そうですね。人事部が、まあ、あればいいかもしれませんけど、ほとんどの中小企業で人事部というのがあるというのは、あまりこう触れたことがなくてですね。
そうですね。
で、人事委員会という意味とはですね、まあ、お偉いさんじゃないと入れないっていうことではなくて、
うんうん
う
ん、
うちもそうなんですけど、新人でも、パートさんでも、もちろんお偉いさんも OK ですけども、興味がある人は入ってくださいと。出入り自由
です。マジですか？パートさんも？
そうですね。
新卒も？
割といい意見言ってくれますよ。
うん。
うん。その会社のパラダイムに染まってませんから。
ああ、フレッシュなね。
フレッシュな。
ああ、ああ。
で、望ましい、うちを考える全体の人事制度の枠組みはこうですと。で、これを一緒に考えるメンバーを募集しますと。いうことで、興味のある人は入ってくださいと。で、これに入ると、ものを考え始めるので、成長しますよと。大変にはなりますけど、みたいな。うん、まあ、メリット、デメリットも、ちゃんとお伝えした上で。まあ、それでも、少しでもね、入ってみたい、覗いてみたいと思った方は入ってくださいという形で、蘇生をして。
でも、前回の話からすると、会社の財務構造の解放があって、はい、それと自分の給与との関係も見せてもらった上で、はい、じゃあ、どうやったら自分の、給与、そしてそれはつまり会社の財務体質を良くして売上利益を上げていくのかみたいな話を考える場なですもんね。
そうですね。
その時点で嫌でも考えざるを得ない環境ですよね。
そうですね。で、あとそこの先ほどの事例の会社のとこは、旧人事制度は自分がどうも評価されていないようだと。日の当たるような営業さんのような、なんていうか花のある人ばかり評価されて、私はどうも評価されてないと感じるという方も結構いらっしゃいましたけどね。そういう。
なのというか。誰もが思ってるんじゃないですか。
ええ。じゃあ、日が当たらない方が、日が当たるような仕事って一体何で、それが本当に評価される内容なのかどうかっていうことも含めて議論するような場ですね。それが人事委員会というようなイメージですね。
ちょっとこの制度を入れて、
はい。
この項目を入れて、こういうあのロジック組んで、
はい、
的な、こう、ちょっとパッケージ買うような、
はい、
感じが、結構人事制度のコンサルのイメージってあるんですけど、そんなにスクラッチでゼロベースでみんなでこう、試行錯誤しながら考えていくみたいな感じなんですか？
そうですね。もちろんそこにね、考える一つの事例として、まあ私が経験した他社の事例であるとか、一般的に書籍で出ているものとか、それから我が社の人事制度も解放させてもらって、なんで楠本さんとこそうしてるんですかみたいなことで、具体的な理屈を分かってもらって、で、それはいいね、いただき、みたいなこともあったりして、っていう形で世に出ているいろんなものの活用というのも当然していきますけどね。でも作っていくのはオリジナルに溢れるもので、その会社の企業理念から降りてきて、少し申し上げましたけど人事理念というのを作っていって、そこからそれを土台にして、展開していくというような、まあ基礎となるような必要な情報というのはまあ提供できるものはあるんで、
うん、
何にもゼロベースっていうのはないですけども、はい、まあそんな感じですね。
ここは白石さんたちな、そのプロが入っていただいた時にはそういった手ほどきの部分はいろいろなものがあるんでしょうけど、ちなみに今の話のところまで聞いて何が一番ドキドキするかというとですけど、
はい。
いや何よりも場が荒れそうで怖いとか、
ええ。
そもそも財務を開示している時点で、うわあそこの項目どういうふうに見られていくかなとか、いろいろこう疑念も含め思う中で、はい、場が怖いなって感覚があるんじゃないかなと思うんですけど、
はい、
このあたりどうなんですか？
はい。確かに場は荒れたりしますよ。
しません
。なので。
隠さず言いましたね。
はい、荒れたりします。だから、はい、だから価値が生まれるっていうこともあるんですよね。
うんうんうん。
だから2回か3回にわたってお伝えしましたけど、対話の概念で入っていって、
はい、
で、人事メンバーにも対話っていうのはこういうことなんだというのを共有してもらって、意見の違いが価値を生むんだと、そういうスタンスでお互い話し合っていきましょうというような、まあ、ある一定のルールまではいかないですけど、共通概念を持って、うん、で、荒れてもいいんですよ。その対話で徹底的に迫るっていうかあれですけど、お互いが納得いくまで話し合っていくと。で、場合によっては、当初1年間で組もうとしてたところが、3ヶ月から半年の、なんというか、期間が伸びちゃって、対話の期間が伸びるっていうことですけど、それは大事なプロセスではあると思うんですよね。人が成長するという意味では。だからそういう、荒れる場だからこそ価値が生まれると思って、ゆっくりじっくり、対話を重ねていくということが大事かなというふうに思います。
そうでしたね。これそもそもこの今回のタイトル、前回から続いているのが、そもそも 100% 納得がいくっていう問いでしたもんね。
はい。
なので、
おっしゃる通りです。
荒れるということも含めて、その荒れたものの中にちゃんと納得ができるかということをやろうとする対話であれば、はい、確かに最終的に納得はしますね、はい。
そうですね。それとですね、遠藤さんおっしゃったように、パッケージ商品ではないんですよ。この有機体人事制度というのは、会社によって一つとして同じものもありませんし、それから、同じ会社でも今年の人事評価制度と来年の人事評価制度はまた違うんですよね。社員さんの成長具合とか、それからクライアントから何を求められてるのかとか、今年と来年ではまた違うものでしょうから、それから社会の
評価制度1年ごとに変わるんですか？
そうです、そうです。
そうです。普通じゃないですけどね。あ、そうなんですね。
うん。今年議論して、ま、煮詰まらなかったことは積み残し事項として挙げて、来年以降も検討され続けて、進化され続けていくんですよ。そういう意味で、
終わらないってこと？
終わらない。一旦入れたら、企業の成長と一緒ですけども、企業の成長に合わせて、人事制度も成長進化していくと。いうふうな概念で。
言われてみりゃ当たり前か。
そうですね。
けど、当たり前じゃないですよね、普通は。
そうですね。でも、こちらの方が自然だと思いますけどね。なんかパッケージ的な凝り固まったものを、バーンって、企業に導入して、これが変わりませんと。今年も来年も再来年も。そしたら不満は当然のように出てきますよね。
出てきますね。
それ以外は変化してるわけですから。ということだと思います。
この人事制度っていう言葉がパッケージを彷彿させちゃうんでしょうね。
ああ、そうですね。だから、なんというか、仕組みであり場ですよね。人間の成長、それは自分が成長したかどうか、会社の売上高とか、顧客の声とか、 それはもともと自分の評価が上がったのかとかいうこともそうでしょうし、自分の成長を確認するような場であり仕組みというような、なんかそういったイメージで捉えていただくといいかと思いますね。
そうかそうか。場であるという方がイメージ聞いてて確かに。制度っていうと、なんかこれを導入したら解決しますみたいなイメージになるじゃないですか。
うん。うん、
というよりも、動き続ける、成長し続ける場であるという感じですね。そう
です。で、解決し続けるのは社員さんであり、社長さんであるということですよね。
新たな問題はね、起き続けますからね。そういうことか。そうすると、まあ、白石さんたちの会社はね、今の時点では、360度全員が上から下まで評価する関係であったり、
はい、
めちゃくちゃなのは一番のトップの役員報酬をメンバーが決めてるとかっていう、わけわからんすけど、結果的にそうなってくるってこともあるって感じ
ですね。そうですね。それは会社の状況とか、社員さんのこうね、成長度合いとかによってもまた変わってくるでしょうけども、ずっと進化し続けていくんだろうなと思います。
なので今の話を聞いて、トップの給与をみんなで決めるっていうことだけ真似するとかって話じゃないってこと？
最初からそれはないですよ、多分。そんなことしたら、それこそ大事故になると思うので、やっぱ段階を追ってね。でも、動き始めるということは、やはり企業の成長にとっても、社員さんの成長にとっても、今の時代はね、必要な気はしますけどね。
ということですね。というところで、100% 納得のいく人事制度はあるのかというテーマでね、2本やっておきましたので、ぜひね、このあたり、結構大事な話してるので、何度か聞いていただけたらと思います。ということで終わりましょう、白石さん。
ありがとうございます。
白石裕和の有機体人事。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。白石裕和への質問を受け付けております。番組の概要欄に質問フォームの URL を記載しておりますので、そちらからご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。